皆さんおはようございます。去年私は、臨床心理士というですね、カウンセラーの資格を、取りまして、3年ぐらい前からその心理学の大学院に、通って、去年試験を受けて、めでたく合格して、そのお話をしましたけれども、でこの4月からですね、その資格を持っているということで、広島市の、スクールカウンセラーというですね、今公立の中学、高校もですけど、高校中学小学校にはですね、教育委員会の方からスクールカウンセラーというのを派遣しております。で、4月に、2月だったかな、その面接試験がありまして、多分もうこれが人生最後の面接試験だろうと思ってますが、これまた通りましてですね、私は本当に神様に感謝しなきゃいけないと思うんですけども、試験に落ちたことが一度もないんです。落ちたのは仮面8回落ちましたけども、結構落ちてますが、自動車学校に行ってないので、その後はですね、本当に感謝のことに、大して勉強もしないんですけど、確かにとか言わないように、運よくって言って怒られるんですけども、でこの4月から、市内の某中学ですね、あんまり大きい声で言うと、いけないんですが、その中学に、中学校区にある小学校ですね、3つの小学校、合わせて4校に、週にそれぞれ、週にということはないな、月にすると何時間ぐらいですかね、20時間30時間ぐらいですかね、行っております。で、うちの子どもたちを見ているだけではやはりなかなかわからないですね、この子どもの現状、教育の問題、家庭の問題、いろいろ今言われてますけれども、非常にこう近いところで、見ることができるようになっております。で、もう学校によって、全然違うんですね。やはりその子どもたちの生活環境によって、今よくその二極化とかって言われてますよね。その非常にその手厚い、お金もかけて塾も行って、みたいな、そういうことをほとんどもう育児放棄、すれすれのような、あるいはもう育児放棄されているようなですね、子どもたちと、もちろんその間はいくらでもいるんですけども、でも本当にこの二極化しているという現状を、私小学校に3校行ってるんですけど、1校はそのすごい手厚いで、もう1校はもうやばいギリギリぐらいの、本当に、子どもたちにいろんな問題を持った子、もう1校はそれをひっくるめたような学校で、スクールカウンセラーというと、小学校の場合ほとんど保護者の方とか先生の方の相談ですね、中学になると子どもたちの相談を受けるんですけども、もうなんか聞くのもかわいそうなようなね、本当にこの子が悪いんじゃないのに、もうちょっと親なんとかしてくれんかなみたいな話が多くてですね、心を痛めながらも、しかし、できることは限られているので、できるだけのことをと思っているんですけれども、でも実はですね、共通していることがあるんですよ。その非常にお金かけて育てられていること、そうでないこと、じゃあお金かけて育てられたことが問題がないかというと、そうでもないんですね。共通して私がこの数ヶ月で感じていることはですね、今日の説教と全然関係ないんですけど、 スキンシップが足りないんです。お金かけて育ってる子はお金かけて習い事を週に3日とか4日とか塾とか行っているんですね。で、全然かけられてない子はもう野放しなんですけど、いずれの場合もですね、こう本当に親子のスキンシップがないんですよ。だからこう親の愛情が、なんていうかダイレクトに伝わってない感じなんですね。お金かけていろんなことをやらせさえすればなんかうまく育っていくような、まあ、一方で、まあ、全然、まあ、もうほっとかれてる子もいるんですけど、そんな中でですね、ある一つの校区に、一人の保護司のおばあちゃんがいらっしゃるんです。でこの方新聞にも載った方なんですけど、保護司さんですからこう刑務所出てきたような人の相手をしているおばあちゃんなんですけど、このおばあちゃんがですね、すごく問題のある男の子を普段はその刑務所出てきたのはヤクザのお兄さんとかおじさんとかばっか相手にしてるんですが、その子も、おいでおいでって連れてこらして、であったかいご飯を食べさせて、お風呂に入れてやったらですね、その子がもうみるみる変わっていったというんですよ。そのおばあちゃんはおむすびを作るんです、一生懸命いっぱいおむすびを。でその子はね、お母さんの握るおむすびなんか食べたことないんですよ。おむすびというとコンビニのあのこうペアッとこうね、プラスあれ開けて食べるやつね、あれしか食べたことがない。だからもう小学校6年生なんですけど、その子はそのおばあちゃんにシャンプーをしてもらいたいって言ってるんです。赤ちゃんのように ね。でもそうやってこの人間の体温の触れ合いというかね、そういうものを通して、まあ、その子実はもう万引きの常習犯で、もう警察にも目をつけられてる大変な子なんですけど、こう変わってるんですね、変わってってるんですよ。いかにこの今の時代、親子のね、そのスキンシップというか、まさにこの肌のぬくもりというかですね、そういうものが欠けているなということを、まあ、つくづく思いながら、そういうことをやっておるんですね。ですから、まあ、お子さんをお持ちの方はせいぜいベタベタしてあげてください。別にベタベタしなくても、やっぱその温度が伝わることは大切なんですね。物を与えるとか金を与えるとかじゃないんですね。で、すごい金与えてる方の親はですね、そのたまの休みハワイ行ったりするんですよ。金があるから。だけどそのハワイ行ったとかどっかグアム行ったとかなんかなんですけど、もう短い間に集中して金と物をつぎ込んでですね、子供に愛情を分からせようとするものですからね、その時は子供は楽しいかもしれませんが、親の愛情がダイレクトに伝わらない、そっちはそっちでね、だからそんなことしなくていいですから、一緒におむすび作って食べるとか、ね、時々一緒にお風呂入るとか、そういうことがいいですよみたいな話をするんですけど、ぜひ皆さんの周りにもね、そういう方おられたら、もうやっぱこれ神様がお作りになったこの親子って言いますかね、その人と人のこのつながりのやっぱ一番大切なところだと思うんですね。昔心理学者の、まあ、大変有名な心理学者が愛着っていう言葉を、愛着形成とかっていう言葉を言って、その人間は温度のある方にくっついて、そして温度のあるものとくっついてると安心するっていうんですね。温度がある間に、温度を伝えられる間にしっかり温度を伝えてくださいと、なんか教育講演会みたいな話になってますけど、なんかつくづく最近そういうことを思っているので、ちょっと余計なお話をしましたが、今日はですね、この霊の結ぶ実という、テーマでお話をしたいと思います。今年ずっとはその元気というテーマでね、お話をしてまいりまして、ちょっとその中休みという感じで、この先ほど読みましたけれども、聖書の中でも大変有名なこの 霊の結ぶ実、まあ、これまでの聖書では御霊の実と訳されていて、まあ、我々御霊の実という言い方が、なんか定着している感じなんですけれども、新教徒訳書では霊の結ぶ実と呼んでおります。この、まあ、私たちに神が与えてくださる素晴らしい、これはですね、まあ、神からの実なんですけどね、そういうお話をしたいと思います。ちょっと聖書をお読みしたいと思いますが、先ほど読んだところの少し前からお読みしたいと思います。ガラテヤの信徒の手紙の5章16節から26節までです。聖書をお持ちの方は開いてください。ガラテヤ書の5章の16節からです。私が言いたいのはこういうことです。霊の導きに従って歩みなさい。そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。肉の望むところは霊に反し、霊の望むところは肉に反するからです。肉と霊とが対立し合っているので、あなた方は自分のしたいと思うことができないのです。しかし霊に導かれているなら、あなた方は律法の下にはいません。肉の技は明らかです。それは姦淫、猥褻、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、怒り、利己心、不和、仲間争い、妬み、泥酔、酒宴、その他この類のものです。以前言っておいたように、ここでも前もって言いますが、このようなことを行う者は神の国を受け継ぐことはできません。これに対して霊の結ぶ実は愛であり、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制です。これらを禁じる掟はありません。キリストイエスのものとなった人たちは、肉を欲情や欲望をもろとも十字架につけてしまったのです。私たちは霊の導きに従って生きるなら、霊の導きに従ってまた前進しましょう。うぬぼれて互いに挑み合ったり妬み合ったりするのはやめましょう。なんか朝から読むにはなんかちょっと独々しいような言葉が並んでますけれども、まあ、ここにはその霊の結ぶ実、ということが列記されているわけですが、霊の結ぶ実というのはですね、まあ、一言で言い換えるとするならば、霊というのは聖霊であります。その、まあ、聖霊というのは目に見えない神の力であり、神の働きと言い換えることができると思うんですね。なんかこの霊というと、日本人はどうしても霊というとなんかお化けみたいな、そんな感じがするので、決してそういうわけではありません。この目に見えない神の力を広く霊と呼んでいるわけですけれども、この聖霊によって私たちの内面に結ばせていただく品性のことなんですね。あるいは、まあ、性質とか性格とか、性質っていうと違うし、性格って言っても違うし、品性と言ってもちょっと違うんですけれども、品性という言葉が一番近いかもしれません。ちょっと前に何とかの品格っていう本が随分流行ってですね、国家の品格とか女性の品格とかってありました。牧師の品格っていう本が出なくてよかったなと思ってるんですけど、とても書けませんから、最近でも すっかりなくなりましたね。ああいう本が出るとすぐに品格品格っていくような人にはあんまり品格が、そんなことないですかね。まあ、いずれにしてもこの聖霊、神の働きによって私たちのこの内面に、ここに挙げられているような9つのですね、品性が宿るというか、生まれるというか、身につくというかですね、そういうことがあるんだと教えているわけです。でこの霊の結ぶ身に対してですね、肉の技 はこうですよというリストがありました。肉の技というですね、なんかその犯罪のリストみたいな感じなんですけれども、この肉の技というのは、肉というのはですね、これはあの人間のまあ内面にある罪ですね。聖書でいうところの罪というのは、犯罪ということとは違います。これはあのよく申し上げることですけれども、この法律を犯すことは罪ですが、聖書の言っている罪というのはそういうことじゃないんですね。これはこの神の思いにかなわない、神の思いに沿うことができない人間の生まれつきの歪んだ本性という意味なんです。これが罪ということなんです。言葉が一緒ですからね、罪というとなんか犯罪の罪と罪と一緒なんですけど、言語は違うんです。だから英語でも違いますから、ね、英語でこの聖書の言っている罪は sin と言いますね。 sin S-I-N です、ね、こう犯罪の方は crime と言いますから、はっきり違う言葉を使うんです。日本語は両方罪なのでこの混同するんですが、聖書の言っているのは全然違います。で、聖書はみんな生まれつき罪人だと言ってるんですね。生まれつき罪人、生まれつき犯罪人って意味じゃないですからね。生まれつき罪人であって、つまり神の思いにはかなわない、神の願うように生きていくことは非常に難しいんだという意味で言ってるわけです。で、この肉の技、つまり罪の生み出す技はということで、さっき読みましたこの姦淫猥褻公職偶像礼拝魔術、魔術なんてのもあるんですけどね、敵意争いそねみ怒り利己心不和仲間争い妬み泥酔酒宴、酒宴もダメなのかと思う、まあ、これは決してその飲み会を開くなってそういう意味ではありません、まあ、イエス様はむしろ大好きな方でしたからね、そういうところに喜んで行かれてましたから、決してそういう意味ではありませんけれども、まあ、度を過ぎたこの飲酒とかですね、まあ、今でいうところのアルコール依存になるようなのは問題だということを言っているんだと思うんですけれども、まあ、いずれにしてもこの肉の技というのはですね、この人間の内側の罪はこういうその行為を行わせるんだと。で、これらの行為は人を傷つけ悲しませ苦しめるものなんですね。決して誰かを喜ばせるようなものじゃないです。こう不愉快にし、また不利益を与えるもの。人間の生まれつきの罪はそういう行為に私たちをこの駆り立てていくんだと言っているわけです。逆にこの霊の結び目、精霊によって私たちの内側に結ばれていくものはその逆なんですね。人を喜ばせていくものです。その愛とか喜びとか平和とか、ね、寛容親切善意というのはみんなその私たちの一緒にいる人を幸せにするものでしょう。肉の技は内側から出てきて人を傷つけるものなんですね。霊の実はこの聖霊によって私たちの内側に結ばれていくものなんです。実っていくもの。でもそれが実ることによって今度は周りの人たちを幸せにしていくものなんですね。で、この最初にも読んだように、肉の望むところは霊に反し、霊の望むところは肉に反すると。だからこの聖霊の望むところと私たちのもともとの本性である罪、肉が求めるところは違うんですね。相反する。いかにして、この聖霊によってこう生まれつき持っている私たちのこの罪の肉なる部分を支配していただけるかということが重要なポイントになるわけです。で、この身という言葉が表しているのはですね、これとても大切なことなんですけれども、これはあの結ぶのに時間がかかるということです。なるのに時間がかかると言ってるんですね。つまり先ほどの愛、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制、前の聖書では時制となってましたが、まあ、僕は時制の方が好きですが、まあ、節制、これらのものは瞬間的にはできない。実ですから、ね、桃栗3年柿8年、ね、霊の実のなす実は何年かかるでしょう、ね、まあでもつまり、もうクリスチャンになったらすぐに愛の人になれるとかね、 すぐに節制の実が実ってダイエットに成功するとかね、そういうことじゃないんですね。これ時間がかかるっていう意味なんです。時間をかけて実っていくものなんです。植物の実は種からいきなり実るものではありません。芽を出し葉を広げ花を咲かせた後に実っていく。聖書にもそういう話がたくさんありますね。で、一方でですね、霊の賜物というのも聖書に出てくるんです。賜物というのはカリスですね。ギリシャ語でカリス、この教会の修法のタイトルになっている恵みという意味ですね。先週お話しました、これはタナボ、日本語に合わせるタナボタっていう、ね、これは突然与えられるプレゼント、ギフトですね。 そっちは霊の賜物なんです。霊の賜物というのは、例えばその予言の賜物であるとか、奇跡を行うとか、癒しの賜物であるとか、そういうものは聖霊によってポンと与えられる。こう中から自然に、中で自然に実っていくものとは違うんです。その時に必要な時に聖霊が皆さんに与えてくださる、ギフトですね、プレゼントです。でも霊の実は実ですから、ポンと出てこない。だから、ここにちょっとなんか皮肉っぽいこと書いてますけど、信仰生活を長く続けていればご褒美にもらえるものじゃないんです。勤続30年で節制の実をいただきましたとかね、そういうんじゃないんですね。20年目には誠実がもらえますとか、あるいはある日突然、全然私は心の狭い人間だったんだけれども、急に心が広い寛容な人間になりました、急に忍耐深くなりましたってことはね、ないんです、残念ながらちょっとがっかりした雰囲気がなんか漂った。御霊の実というのはきっと神様が与えてくださるもんだからと思ってね、いつ与えてくれるんだろうかななんてずっと待ってた人もいるかもしれませんが、待ってるだけダメなんです。これはね、もらえないものなんです。そこでだから一方では御霊の賜物、もらえるもの、ここでは御霊の実、霊の実と実るものという言葉をちゃんと分けて使ってあるんです。でもこの霊の結ぶ実として挙げられているものはですね、誰もが身につけたいというかね、誰もが自分もそういうものが欲しいな、そういう人になりたいなと思うものばかりじゃないですか、ね、愛、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制、ね、愛の人になりたいですよね、喜びの人になりたいね。あの人のところに行くとすごくいつも喜びがあふれてる、ね、あの人のところに行くと土砂降りのようだとか ね行くとなんかもうジメジメしてくるとか嫌でしょ、そういうんじゃ ね平和の人、ね、あの人がいるだけでこの場が和んでね、家族がこのみんなの中であの人がいることで和んで平和になる、争いがなくなる、あの人がいるから争いが起こる、ね、あの人さえおらにゃいいのにみたいなね、もう来た、あの人来たらもう、うわまたなんか起こるみたいな、嫌でしょそういうのはね。でもそれは人間の罪はそういうことに自然のままにいくとね、つまり生まれつきのままでいくとそうなんです。だから肉の技は敵意とか争いとかね、怒りとか利己心とか不和とかそういうことになるんですよ。逆なんです。だから肉の技は不和で霊の実は平和なんですよ。でこういうものを神様は私たちに与えようとしてらっしゃる。でもそれは決してある時突然ポンと与えるものではありませんよ。実がなるように私たちのうちになっていくものなんですよということなんです。だから御霊の実という言葉が使われているんです。じゃあどうすればなるのか、ね、これですよね。これが重要なところですけど、この話はあんまり今日はしません、ね、最初から全部喋るとね、もう来週来なくていいとかって思われるといけないので小出しにやりますけども、まあそんなことを思う人はいないでしょうが、 まあでも一番原則的なことを言うと、まさに聖書に書いてある通りのことを言うとですね、この霊の結ぶ実と呼ばれているように聖霊によって実っていくものだと。つまり自分が努力して作っていくものじゃないんです。自分の力で生み出されていくものでもない。聖霊によって私たちのうちに実らが実によって実らされていくんだと。だからそのためには霊の導きに従って生きていかなきゃいけないと。でさっき読んだ16節から26節の中に霊に従ってという言葉が4回も出てくるんです。霊に導かれているという言葉がね、4回も出てくるんです。霊に導かれて、聖霊に導かれて生きていくならば、自然に私たちの内側にこの霊の実が実ってくる。聖霊に導かれて生きている人は自然に愛の実が実り、喜びの実が実り、平和の実が実っていく。特定の実が実るように一生懸命努力してもダメなんです、これは。まあそんな人はないでしょうけどね、もうどうしてもこの実が欲しいからってね、一生懸命お祈りしたからってなんとかなるというものではありません。気がついてみたらそうであるということなんですね。そして、マタイによる福音書の7章の16節と17節にイエス様のおっしゃった言葉で、まあ大変厳しい言葉でもあるんですけれども、あなた方はその実で彼らを見分けるが、茨からブドウが、アザミからイチジクが取れるだろうか。すべて良い木は良い実を結び、悪い木は悪い実を結ぶと。実った実によってその木が分かるという。聖書の中でですね、この実というとね、この2つなんですね、メインは。ブドウとイチジクなんです。許可学校の子に、御霊の実の絵を描かせてみてください。どんな実を描くか。大体リンゴとか梨とかみたいな描くと。でもイスラエルにはリンゴも梨もありません。はい、ないです。暑すぎてできません。寒いところもですから。で、ついでに言うと、エデンの園に最初にアダムが食べたのはどうもリンゴだって言いますけど、気候的に言うとあの辺りはリンゴはなりにくいところなんですけどね。砂漠のど真ん中でオアシスですからね。まあ、全ての実があそこにあったと思えば、まあ、あってもおかしくないんですけど、まあ、何を言ってるのかよく分かりませんが、聖書の話の中で実というとこの、まあ、ブドウかイチジクか、あとあれですね、夏目足ね、最近日本でも食べられるようになりましたね。夏目足、干したやつ、デーツっていうね。で、おたふくお好みソースに使われているということが分かってね、中近東と広島が意外に近いということが分かったりしてるんですけど、知りませんか皆さん、デーツが使われてるんですよ、ソースの甘み、夏目足なんですだけじゃないけどね、使われてるそうです、ちょっとしたトリビアをね、仕入れて帰って知っとる知っとるみたいな、ソースの中にデーツいうの使われてるらしい。デーツって何ね、なんだったかな夏目足ので、いずれにしても甘くてですね、そのとてもまあブドウなんか特にね、ブドウ酒になったりもしますし、でこういうさ、この暑いところの人たちにとっては、この甘みというものが非常に大切な、まあここにいてもそうですけどね、特に大切なんですね。で、実を実らせる木はとても大切にされました。だからイエス様がイチジクの木の実がなってない時に呪われたという話が出てくるんですね。木は必要な時に実を実らせなければ意味がないんだと。それが大切なんですね。で、御霊の実というぐらいですから、ね、この果物が私たちのにとって私たちを喜ばせてくれる、栄養を与えてくれる、潤いを与えてくれると同じように、この御霊の実はそれを食べる人たちにとって栄養となり喜びとなっていくんだと。私たちの中にそういう実が実るわけです、ね、それを食べる皆さん、人たちが、幸せになっていく、そういう実がたくさんなる、ね、あの人のとこ行ってあの実が食べたいなと、ね、そういうことですよ。でもその実がな、どんな実がなっているかでその木が分かるという、逆に言えばですね、 霊の実をどれだけ結んでいるか、どのように私たちがこの霊の実を結ばせているかということで、どのような信仰生活をしているかということが分かるというんですよ。信仰生活の質が問われている、まあ、厳しいですね。そういう意味からすると、ね、霊の実が何年経っても実らんということはやっぱり何か考えなきゃ、ね、それは霊に従って生きていないということなんですね。なんか一生懸命信仰生活を送ってるかもしれないけれども、なかなか霊の実は実らない。愛、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制、節制が私たちの中に生まれてこない。そういうことを誰かに分かち与える、そういうことを通して誰かを幸せにするということができないとするならば、それはそれぞれの生き方を考えなければならないということなんです。実がその木を物語っている。私たちのうちに実っているこの信仰の実りが、霊の実が私たちを物語っている。そう考えるとですね、ああええー、なあ、霊の実は欲しいなあなんていうような、そのちょっと安閑とした感じではいられないわけです。これはまずいなと、ちょっと真剣に考えないといけない、霊の実はあればいいと思っていたけれど、実はそうではないんですね。そのプレゼントではないんですから、私たちが霊に聖霊に従って生きていれば必ずそれは結ばれていくものでもあるんです。プレゼントであればある人に与えられて、ある人に与えられないということもあります。でも実はそうではありません。全ての人が等しく与えられるものです。与えられるというか結んでいくものなんですね。で、神が私たちを生かしておられるのは、私たちにこのような豊かな品性を結ばせるためのもの、ためであります。これからの時代はというか、まあ今までもちろんそうなんですけど、大切なのはですね、どれだけのこの実が私たちの地に実っているかという、どれだけの豊かな品性を持っているかということですね。これが最も大切なことです。でもそのためには私たちはこの聖霊に従って生きていくというですね、まあこれはどういうことかということはこれから具体的にお話ししていきますけれども、ということを考えてまたそのようにしていかなければなりません。最後に、まあ今日はこの実際のその身についてのお話というのはしないんですけれども、D.L. ムーディというですね、まあ、アメリカの大変有名な説教家がおりますけれども、19世紀に、活躍した説教家であります。大変貧しい家庭環境で育ってですね、特別な教育を何も受けなかった人なんですけれども、素晴らしい説教をたくさん残したということで有名な人なんですが、このムーディはですね、この霊の結ぶ実は愛であると、愛がメインで残りの8つはその愛の表れなんだというふうに、まあ解釈をしたということでよく知られています。別にこれが正しいというわけではありませんけれども、まあ、物の考え方として面白いので皆さんにご紹介したいと思うんですけれども、例えば喜びとですね、2番目のに出てくるのは喜びです。喜びというのはこれ高められた愛だ、愛が高められることによって喜びが出てくる。また平和というのは応答する愛だ、応答するというのはつまりこうお互いの間にですね、互いに、正しい関係、まあ、応答をできるようにするのがこの平和でありますから、平和というのは応答する愛だと言ったんですね。また寛容というのは疲れを知らぬ愛だ、寛容というのはこの忍耐とかですね、まあ、英語の古い聖書ではロングサファリングなんていう言葉を使ってるんですけども、長く我慢するというような意味を持っている言葉なので、まあ、忍耐する愛、疲れを知る意味で疲れを知らない愛だと言ったんですね。また親切というのは耐える愛だと、親切をすると嫌がられるかもしれないからということかどうか分かりませんが、耐える愛って言ってたんですね。善意は行動における愛、これは分かりやすいですね、行動にあられる愛。また誠実というのは戦いの場での愛って言うんですね。つまりこれはいろんなこの戦いというか迫害というかですね、攻撃があって、その中でも この一つのことに一生懸命になると、誰かを裏切らないで誠実に仕えていくとか働いていくとか従っていくっていう意味で、この戦いの場にでの愛だと言っています。柔和というのは回帰の下での元での愛だと言っているんですけどね、それはまあこの回帰という訳もどうかなと思うんですが、そのまあ非常に厳しい環境の中でも穏やかでいるという意味で、こういうふうに言ったんじゃないかと思います。そして最後は節制ですけども、これは訓練下での愛、まあ、訓練された愛という意味なんですけどね、訓練された愛が節制だ。これなかなか面白い解釈だと思うんですね。で、確かに例えばコリントの13章なんかを見ると、愛は寛容であると出てくるじゃないですか、ね、で御霊の実は愛もあるし寛容もありますよね。で、あるいは愛の中に信仰という言葉も出てくるし、愛の中に善意という言葉も出てきますから、まあ、そういうところからこの発想が出てきてるんじゃないかと思うんですけれども、まあ、どれがどう関係しているということは別に大した重要なことではありませんが、いずれにしてもこのようなですね、この御霊の、まあ、霊の結びが、私たちの中に、結ばれていくということを、その、まあ、権利というかチャンスがね、与えられているということは本当に私は幸せなことだと思うんです。人間はそもそもそうでないわけですから、ね、でこういう人になりたいと思って努力してもなかなかなれないんです ね。でも聖霊による、つまり神の導き働きのもとに私たちが生きていくときに、気がついたらこのような品性が備わっているとするならば、これは、幸せなことじゃないでしょうか。ともにですね、この御霊の実が、どうしても御霊の実と言ってしまいますけれども、霊の結びがたくさんなるように、で実はこれはですね、これからお話しますが、一人でなるもんじゃないんですね。一人ではならないんです。一人で山の中入って修行しても出てこないです。これは本当にまさに教会がですね、この実の生む畑なんです。田んぼなんです。畑に見えています。ここは、お祈りしたいと思います。天のお父様、尊い皆を心から賛美いたします。今日は霊の結ぶ実について、お話をさせていただきました。あなたは地の塵に等しい罪深い私たちではありますけれども、あなたご自身が持っておられるこの麗しい品性を私たちのうちにも実ることができるように、そのようチャンスが与えられている、祝福が与えられていることを本当に感謝をいたします。なかなかあなたを何年信じ続けておりましても、身の実らないことを感じております。どうぞ、学びを通し、祈りを通し、また信仰生活を通して、まさにこの聖霊に従って生きていくということを知り、またそれを実行することによって、一つまた一つと、また大きく身を実らせていく、クリスチャンとなっていくことができますように、そしてそのことによって周りの方々が本当に喜び幸せを味わっていただけるような、そのようなものとなりますように助けてください。イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。